皆さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、時にはポジティブに、時にはネガティブに紹介し、たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する教養型トーク番組です。私は社会福祉士のケリーです。
大魔女です。
どうぞよろしくお願いします。お願いします。さあ、福祉探偵団第92回目ですよ。
あと8回
ね。もうこの番組が配信されてるのが3月末で春本番。
あー、なんかね、桜も咲いて
る頃でしょうね。
花粉症もどちょっとピックができたかな。
楽じゃない
ですか。楽です。はい、
ちょっとね、僕ね、配信日じゃないや、収録日的には3月の上旬から半ばになってきてる頃ですけれども、はい、今年ね、僕ね、鼻炎と目がかゆいかゆいで大変なんですが、目薬ね、つい2日ぐらい前からしか、市販のやつで、今年鼻炎特になくって、
私ね、年取るとね、花粉症もね、効力がね、なくなるらし
い。そういうもん、
なんていうの、パワーがなくなるらしくてね、年食ったらね、花粉症治っちゃった。
そういうもんなの。
なんか私、魔女の薬でも入れたかな。
でも別の友達はもう大変大変で大騒ぎなんだけど、去年も楽だったし、今年もちょっと僕は楽ですね。
うん、
うん、まあそれに越したことはないんですけどもね。
でも皆さんね、ちょっと花粉症で大変な時期ですね。なんかみんな今の方がさ、真冬よりマスクしてるんだもん。
変なマスクいるよね。なんか黒色のマスク
してる、ね、今ある
ある、うん、何あれって思うんですけども、マスクあんまり好きじゃないんで、
うん、
しないんで大丈夫、我慢しちゃうんですけども ね。さあ、もう春はですね、暖かくなって嬉しい季節ではあるんですが、
はい、
変な人も増える季節。
そういえばね、昔ね、うん、裏若き頃ね、
うん、
何百年前だね、裏若き頃ね、紙くれおじさんっていうのが出るのよ、春になると。
紙くれおじさん、うん、
じゃあこの続きは本編で。違った。本当に紙くれおじさんっていう人がいて、
うん、
春になるとその紙くれおじさんが出て、紙くれおじさんが出ると春だねって、
う
ん、で今そんな懐かしい話を思い出しました。そんな話今日は。
いやいやいや、
違った、もうちょっと真面目な話。
だってさ、ちょっと年明けぐらいからヘンテコリンな
事件多いよね。
事件が多いじゃないですか。ちょっと印象に残ってるのが、愛知県の名古屋市で、
あ、はいはいはい、
女子大生が高齢者をこう殺害しちゃったっていう。
そうそう、なんか宗教関係ので、バラバラにしたの？
もう覚えてない。
だった？なんかそんなじゃなかった。なんかちょっとほら、体の中が見てみたかった事件と似てるんだよね。
そうそうそう、
似てるんだよね、雰囲気がね。
和歌山県で。なんか22歳の青年が小学5年生の子供を殺害しちゃったって。
あったね。なんだかちょっとそのような記憶が今薄くなってる、うん、
で今ちょっとこう収録日的に報道で賑わせてるのが、川崎の
河原でね、スパタカになった
中学生、中学1年の子供がといって、ね、はい、まあちょっと印象にインパクトのある事件がこうちょっとあって、で、まあ今回は前も佐世保のね、
はい、
高校生でしたっけ、あれ、女子高校生が同級生を殺しちゃったっていう時も、
そうそう
そう、の時もちょっとそんな話題をしたんですが、まあ、ちょっと今回は前回は医学
さんがね来てもらってましたからね、
はい、今回はちょっとそれの抜きで、はい、まあ、こういう事件を聞くと社会福祉士の僕たちはどんなところが気になるのかな
って話ですか、
うん、そういうような話で、
はい、紙くれおじさんの話じゃないの、
うん、後でちょっと聞きますが、まだオープニングです。
あ、そう、
はい、はい、ね、ちょっとそういうちょっと視点でちょっと、
はい、
事件とか遅れてみたいと思います、はいはい、よろしくお願いします。
士探偵団。
はい、福祉探偵団第92回本編です、はい。ちょっと最近気になるニュースから、こう、社会福祉士が感じていることというテーマで、はい、まあ、見放話題をやるわけですが。
なんか三面記事バージョン。
うん。だけど、その、ね、名古屋の女子大生。
はい、ありましたね。
うん、だし、あの、和歌山の22歳。
和歌山そうだったね。う
ん。の、あの、小5の子を殺しちゃったとか、川崎の事件とか。
なんか続きますね。
うん、ちょっと、あの、へんてこりんな人たちだったんでしょうね。
まあ、かどうかわからないけど。
変わった、その、不良グループとかさ、
うん、
その引きこもりくんとかさ、
まあまあ一応そういうふうに、でもさ、あの、でも私たちってさ、そのか、実を言うと加害者、まあ、今回ね、
はい、
出てきた人たちの全ての加害者の側の支援にも実は立つんですよね。
そうですね、
社会福祉士ってね、
いつかちょっと取り上げたいテーマなんですけど、そういうのも。
そうなんだよね。
で、あの、でも昔からやんちゃな人もいたし、
うん、
引きこもってる人もいたし、
うん、
変な人っていたわけじゃないですか、はい、そのなんでしょう、先ほどオープニングで言ってた神くれおじさんですか、
うん、
何ですかその人は。
あの人はですね、可愛い女子、あの、この季節しか出なくて、
春だっけ、春限定、
春限定の、本当に春限定
の、マクドナルドのハンバーガーみたいな、
ね、そうそうそう、で春限定で、で春になるとその堤防のね、あの、こう通学路のね、ところに可愛い女子高校生が来ると、
うん、
やおら、こうズボンとパンツを下ろして、こうウンチングスタイルでしゃがみ込み、
うん、
でその女子高校生たちに、あの、すいません、髪ありませんかって言って、
しゃがみながら言うの、
うん、髪ちょうだいって
言
う。
で、本当に便は出てるの？
出てないと思うよ。で、私たちほら可愛い女子高校生はキャーって言って、
うん、
逃げてきながら、
キャーって言いながら、ちゃんと男の一物はチェックしてんでしょ。
いや、見てない見てない、だっておじさんだもん。
あ、いくつぐらいなんですか。
もうね、全然顔は覚えてないけど、まあ多分でも当時30代ぐらいじゃなかったのかな、今思うと。すごいおじいさんとかじゃない方ですよね。毎年出るので、毎年春になると出て3年間 で毎回、まあ被害者はいろいろなんだけど、でも
有名なんだ、
有名で、今だとさ、変な話、今だと不審者が出ましたって言って警察が張り込んで、でこうほら、不審者逮捕されましたね、誰々さんにわいせつなとかさ、ズボンを下ろしとかって、そういうニュースになるでしょ、
うん、
なんか当時は神くれおじさんというキャラクターで終わってましたけど、そういえば。
なんかさ、今メールってすごいよね、
うん、
あの、そういう防災メールで、地域の、
いいんだろうかっていう内容が流れてくるよね。
なんか時々ね、ひどくない、
ひどい、
こんなこんなまで、
ひどい、なんだった、あの、なんかあったよね、
あのね、
ち
ょっとね、そういうね、街のメールが届くようなのをちょっと登録してたら、午後4時頃、ちょっと地名はちょっと省きますけど、
まあ、で、
はい、男子児童らが公園で遊んでいたところ、突然男にバカと言われた。
うん、
不審者の特徴、男、ネックウォーマーで鼻まで覆っていた。こんだけの、気をつける不審者情報。こんだけ。
ごめん、なんかそら、時々さ、あの、私たちが支援してる、ね、
うん、
その人たち、障害の方たちの中でもさ、こうバカとかさ、口癖みたいに言う人いるよね。
いるよね。こんなのもあるよ。午前7時45分ごろ、某所で、女子中学生が男に、おいで、一緒に遊ぼう、などと声をかけられた。
うん、
不審者の特徴、20代から30代ぐらいの男で、小柄、茶髪、とかさ、アヒル口とかさ、
うん、
こんなんで通報してんの、こういう子供たちって。
まあ、まめに今は通報されるんだろうな、私も
っあのね、今日ね、ここ来る前に、ちょっと、うん、大型スーパーにちょっと立ち寄ってきたんですけども、はい、で、エレベーターに乗って上に行こうと思ったら、
うん、
エレベーターの戸が開くでしょ？そしたら女子高生たち2人入ってたんですよ。
はいはいはい。
で、女子高生たちエレベーターに乗ってたんだけど、回数ボタン押さずに、
うん、
ずっとエレベーターの鏡見て遊んでたみたいで、 ほんで僕は開くからさ乗ろうとしたら、そのずっと1階に停止してたエレベーターに乗ったんだよ、うん、そしたら人入ってるわけだよ、
はあ、
なんでお前たちは何してるんだって感じ
じゃん。見たくないよね。
で、うん、ああボタン押せなかったっつって受け自分たちで受けて大爆笑してるんですよ。
橋が転んでもおかしい年頃で。
で僕は不審げにこうお前たちバカですかみたいな感じで見ながら、うん、そんなこと言
ったらね、
う
ん、不審者情報流されるよ、
ボーンズ頭で乗ったけども、でもそれでも乗ってきた僕が気持ち悪いって思ったらこうやって通報されちゃうんだろうね。
そうだよ、う
ん、恐ろしい時代です ね、
もうスリムなさ背の身長180センチのさあの人がっていうふうに書かれるんでしょ、
でも神くれおじさん、
うん、
うちもね田舎にも変な人いて、うん、あの雨売りのおっちゃんって。
それ何雨売り。
今思うと30代ぐらいのやっぱおじさんなんだろうけど、うん、時々出没して、はあ、で道具とかに落ちてる雨を拾って洗って売ってくるっていう、うんおじさんらしいんです。まあ私たち子供の中で不審者扱いですけど、うん、どうなんだろう、働いてないのかな、数ヶ月とかに1回出没してたの
は。なんか昔さ定期出没の人いたよね。
ね、そんな人たちって子供の時だったから素性もよくわからないんだけども、今こういう社会福祉士としてこう仕事をしていると、ちょっとそんなファンキーな事件が起こると、その子のその加害者被害者の人たちってどういう子だったのかな、その家庭環境はとか、うん、なんかそういうの
をすごく
知りたくなるんですよね。
そうそう、だからまあ、もちろんね被害者被害を受けた方もいたし、うん、被害者の方っていうのはにもあれなんだけども、なんかその加害者側にもとか、うん、からそのさっきの防犯のね、まあ、防犯とかそういった地域のメールとか見てるとさ、うん、なんか大したことないのに、うん、例えばパン1個で捕まってたりとか、はいはいはい、なんかすごいそういう、こう加害者の人たちにも思い寄せちゃう今日この頃ですね。
川崎のね、
うん、
事件ね、中1の少年が殺されちゃった痛ましい事件、
うん、
でちょっと申し訳ないんだけど、ものすごくネットの中では逮捕される前から顔写真が、
あ、そうなんだ、
流れてまして、
それは加害者側の、
加害者側ですね。もう被害
有名だったのか、だってあの子一回かのね、うん、あの報道によると少年鑑別所も行ってるって話でしたね、はいはいはい、
でちょっと驚愕しちゃったんだけど、捕まる前からその主犯格の少年と友達、うん、もう2人捕まってますよね、
うん、
もう顔写真も流れてる、
バンバンなんだ、
名前も流れてるし本名で流れてて、それにつるんでる女友達とかも映っててツイッターで流れてきましたね。
昔グレンタイなんていう言葉大昔あったけど、いわゆるまあそういう不良グループ
だった。よく言い方するとグレンタイ、
ね、あの子のさ、その主犯格の子のお母さんフィリピン人でって、まあ週刊誌に書いてあったけど、
うん、
って書いてありました。で、まあお父さんはトラックドライバーでって週刊誌の見出しで読みました。でもそうやっていろんなことを考えると、やっぱりその家庭環境だとか、
うん、
なんかまあたださ主犯格の子はもうだいぶね年も大きいので、
18歳ですね、
でしょう、だからまあ未成年とはいえある程度分別があるので、なんだけどね、殺されちゃった方の子は13歳なので、
そう、ね、
でちゃんと親御さんが介護の仕事をしていたという、まあ介護福祉の仕事をしてたというふうに言われてますけど、うん、どうも介護関係かなって言われてますよね。
看護師さんじゃなかった介護
師、そうなの、私は介護
って介護や、介護って見えたんだけど、
介護関係って聞いて、だけど特定されやすいので介護福祉に今変えてますね。
あ、
まあ、特定されたかどうかわからないけど、ただ朝早く出て夜遅くって書いたから、今ねパートタイムってなんか話突然飛ぶんだけど、
はい、
介護業界ってものすごいサービス残業とか、まあ、多いみたいに言われてるので、私そんなことないと思うの。結構ねパートさんなんかはそんなサービス残業とかしないで帰ってもらってるんですね。結構そうよ。でどこもさ、そんなことしようもんならあの職員集まらないからさ。
でさ、そのさ、保育小学校に行ってない子だったら、うん、なんか迎えの時間とかのさ、うん、制限が厳しいけど、ちょっと小学生だったらお家で留守番できる子だったら、
でも今犯罪行為とかがあるから、もう学童入れたがるもんね、学童保育所とか。あ、
それはね、
そう、でもそれでお迎えの時間とかもあるから、
あるけど別に入れてない家庭もあるわけでしょ、経済的な理由からも、うんうん、だからなんか自分も地域的にも世代的にもあまり学童保育なんて なかったので、うん、平気で家で留守番
してたから。でも今はね、それこそそのこの前のさ、和歌山の事件、
はいはい、
あのことがあると本当にあの親御さんたちは心配で、やっぱり置いとけないっていうのもあるし、でもそういうね、そういう心配がね十分にできるその層と、あとその今回の川崎の事件みたいに、そのあの人子供4人だったら5人だったら結構たくさんいるんですよね、子供さんが、あの
被害者側
のお母、はいはいはい、ね、で一人あのほら、シングルマザーで育てて、てでも子供に構ってやれなかったっていうさ、
手紙みたいなの
そうそう出してきたっていう、まあ、そういうね、まあ、だからこうその子育て環境も両極化っていうのだから大事大事って言ってこう何も事故がないように育てるっていうのと、そうしてあげたい気持ちはあっても時間的に、そして、ね、介護の現場、私は何を言うと思ったかっていうと、パートさんには違うの、パートさんは配慮されてるから、あんまり朝早くから夜遅くまで働くっていうイメージがないので、だって時間労働時間決められてるから、そうなるともしかしたらダブルワークしてたのか、もしくは責任者的なポジションで、例えばですよ、そうするとサービス残業バンバンさせられたりとかするのは普通にあるので、介護業界の責任者ほどあの割が合わないなと思うとこはないですね。
あ、じゃあ被害者のお母さんはそういう風に見える、
なんか私はちょっとんって思った。夜勤やってるっていう風な言葉も書いてなかったし、看護師だったらもうちょっと経済的に、だって給料高いので、看護師はだいたい簡単に言って倍ですから、介護の仕事のね取ってる給料が。そうするとだって知ってる、訪問看護と訪問介護って倍違うんだよ、大変。
あ、そうですね、
そうでしょ、だからさ単純に言ってね、もっと稼げるからさって思うと、まあ介護の仕事だったのかなって。やっぱりこう貧あの今子どもの貧困ってね、こう格差が広がってるんだけど、ね、そういうところにも今回の事件ってこうなんか思いがいくなと思いながら、
あの殺されたいじめになった原因っていうのが、その13歳の子どもが、うん、その先輩を立てないっていうの、
まあ、なんかね、あの暴力のことをなんかいわゆるチクったっていうの
ですね。で、あのそれはまああまあよくありそうな、
よくありますね。
で、自分もね小学生の時って、ちっちゃな小学校だったんで、うん、その年齢学年的な上下関係とかってあんなかったんですよね。で、その後マンモス校に行くんですよね。1学年1クラスしかないような小学校だったのに、うん、中学校行くと1学年10クラスあるんですよ。
すごい。
うん、で、まあ部活なんかもやらなくちゃいけないのかなっていうので、うん、まあ、とある部活に入ったんですけど、まず敬語の喋り方がわからない。
あ、
その上下の
つまりさっき の殺された子みたいに、島から出てきて中学校行ったって感じで、都会の、
そうそう、で分かんないからタメ口で喋って、お前生意気なんだよ下級生のくせにって言われて、あってよく分かんないけど、そんなんがある。先生に対、先生っていうのは明らかに、
うん、
目上の上の人っていう子分かってたんだけど、ちょっと僕そこが分かんなかって、あこの辺もあこういうのもあるんだって気づいて、でもこの人嫌いってもすぐ やめて帰宅部になったんですけれども、うん、でもそのだから多分この子も田舎から出てきた子なんでしょ、
あの被害者の子ね、
被害者の子は、うん、で それでまあ切れやすかったんでしょ、その加害者の方は、はい、うん、まあ逃げりゃいいのにと思うけど逃げれないっていうのも正直どう、う
ん、まあね、その引っ越してきた子だしね、あの、うん、やっぱり知らない社会でさ来た時に親切にしてくれる人ってさ、いい人か悪い人かって分かんないじゃないですか。私もこう全然あの知らないとこから来たりとかね、うん、したことあるけどって何回人間やり直したみたいな魔女やり直した
そういうのもあって、まあ運が悪いって言ったらこんなことに怒られちゃうかな。でも運の悪く相手が悪かったよね、
うんうん、でそれとやっぱりお母さんとしては必死に働いて支えなきゃいけないっていう中 で子供はそのお母さんには心配かけまいと思うけど、やっぱりまあちょっとその寂しさなのか、あのちょっとこう、まあ、はまり込んじゃったその世界から抜けきれなかったのか。
でもさ、あの報道で見てるとすごい青タン作ってたっていうじゃない、あの顔見たけど、うん、それでさ、なんで学校に相談しなかったの、警察に通報しなかったのって、僕そこ気になるんですけど。
私もね、あんな、でもね、あの青タン作ったのは、うん、まあ、どの写真であったかわからないけど、うん、あの状態の時に彼はどこにいたんだろうなと思って、逆にその青タンがなくなるまでどっか違う、ほら例えば友達のとこ遊びちゃうとかして、うん、なるべく親と顔を合わせないようにしてたのかもしれないじゃないですか。
中1でもそんな出歩くもんなのかね。うち田舎の、うん、ここだから分かんない。
でも都会だよ。
都会ってそんなんなの？
なんじゃないの？都会ってだってやっぱり都会の子たちってさ、あの普通に電車バスとか、例えば電車とかバスに一人で乗るとかさ、
平気で行ってるし、生意気でスタバにいっぱい学生高校生いるよ。
そうだよ。普通のものだから、別にやっぱ都会の子だで、そのまあほらほら、田舎のネズミと都会のネズミってあったじゃない。で田舎のネズミが出てきてさって言って、まあ、結局都会、田舎に帰るんだけどさ、でもやっぱりこう最初ってさ、都会っていいなって、あ、そうか、見なかったな、あの今回のムーミンの映画 あのフローレンス、
え、飲んの？
うん、そうそう、あれがそうよ、もう憧れちゃってさ、セレブの世界に、はいはいはい、やっぱ一回入り込むのよね。あ、まあそんなのもあったかもしれない。
なんかね、田舎は田舎の良さあるし、都会は都会の良さもあるし、うん、悪いとこもあるから、ね、
お母さんはさ、やっぱ仕事は都会の方があるわけだから仕事もしていかなきゃいけないし、うん、だからなんか思うとさ、もうちょっと余裕が持てるような、ほら、ワークライフバランスなんてさ言うけど、そんなところじゃないのよってね、やっぱね、介護の現場はね、なんていうかな、待遇悪すぎてもね、あの昔から介護の現場の夜勤をやる人って母子または家父っていうのが割と定番だった
よ。
だって私昔の人だもん。
まあね、
うん、それの歴史っていうのはずっとあるし、今でも介護業界にはあのシングルマザー非常に多いですね。
そうですか、
うん、
加害者の方もね、なんか川崎の事件の話ばっかだけど、やっぱあのそのニュースとかでこんな子だったあんな子だったって、こうちょっといろんな知り合いの人のなんかインタビューのとかって、うん、たくさん報道されたのとかをこう見てると弱いんだろうね。
で、あれあそこはほら外国人ソーシャルワーカーの活動の場だったのかなと思ってみたり、まあでもね、あのお母さんフィリピン人とかで書かれてるけど、まあ本当かどうかわからないけど、フィリピンパブかなんかのって言ってたけどさ、
そうですか、
うん、だからあのちょっとこう外国人ソーシャルワーカーなのかで、最近ちょっとこう風俗業界とかそういう、まあ夜のね、あの仕事関係とやっぱ貧困の問題っていうのも語られ
ます。貧困女子ですね。
そうそうそう、うん、そういうの考えるとさ、またソーシャルワークのフィールドだなって思って見てた。
うん、なるほど。そのね、なんかその統計資料みたいのによると、凶悪犯罪が増えてるわけじゃないんですって、うん、むしろ減ってるんですって、うん、ただ報道的に目立つだけで、
そう、
あのそんなに増えてないし、
まあ、ね、
で昔からあるわけじゃないですか、うん、で LINE とかその SNS、
うんうん、
それも問題視ってもよく聞くけど、うん、なんかそんなのがなかった頃でも同じような凶悪事件って
あったと思う。
あったんで、
あの、まあ、ちょっとこの前無罪になったけど、名張ぶどう酒事件だった 無罪になっただけなんだっけ、まあ、
よくわかんないけど、
あのたくさん殺しちゃって、あれ昔の和歌山カレー毒カレー事件みたいな、
はいはいはいはい、
武蔵版でしょ。それから、何だった一家惨殺しちゃったとかって言って、この前でもほら袴田死刑囚って言ってさ、袴田さんが冤罪で最終的にこの前あの無罪で放免されたけど、あの認知症かなんかになっててさ、もう、
あ、そうなの、
そうそうそう、でもう多分軽い認知症があって、で今あのお姉さんだったが面倒見てくれてってやってましたね、はい、一時期、うん、でもあんな時代なんてさ、あんな殺人事件って結構いっぱいあったんでしょうねって思う時があります。
今減ってるんだけど、ただ今だ川崎の事件はなんか大事になるニュースも
ちょっと今ない
し、ないから余計クローズアップされちゃったっていうのあるんじゃない。
あとあの和歌山の事件はなんかちょっとやっぱりあの22歳のあの引きこもりと言われてるあの お兄さん加害者側がなんとなくちょっとそのまあ、うん、なんとなくちょっと病的なものが何かあったのじゃないのかなっていうのはちょっと報道から垣間見れてるんですけどね。
だからね、和歌山にしても川崎の加害者にしても、うん、なんか環境的な生活環境、社会環境のこう育ってきた中からちょっと生じてきている、うん、なんかメンタル的な問題、
うん、あとあのあともう一個ほらほらそのそのもう一個前の名古屋のさ、
名古屋大学
からなんだった、殺人犯が出たのは初めてなの。
そうなんですか、うん、名古屋大ってどんだけすごいのかよくわかんないけど、
元旧帝国だから
あれをね、あの名古屋大学の話、一度殺してみたかったみたいな話聞いた時に、あの佐世保の女の子が、うん、あの大学生に二十歳になったらあれをするんだろうなって、
大学生と二十歳になってやったのかと思った、同じ子だと思いました、びっくりした、あれって思ったぐらい、
いっぱいいるんだよね。だからその、うん、前も喋ったけど、その殺したいとかっていう好奇心あって僕ダメだとは思わないんですよ、
うん、
でも殺しちゃいけないわけじゃないですか、うん、悪いことで、うん、それコントロール取れない、うん、なんか疾患があるのか
なーって思います、ね、
なんて僕は感じるんです、うん、
基本的にはやっぱ殺し合いとかはあまりしないのが人間、まあ、うん、でもね、しないのが人間って言うけどさ、戦争って盛大に公的に殺し合いするんでしょ、
う
ん、
そうですね、
だって爆撃だとか、この前のまあそれこそあの IS の話だよね、うんうん、だからそのもしかすると、まあ、これごめんなさい、ものすごい変な言い方だけど、あの戦争とかさ、うん、あるとあんだけ殺し合いがあると、もうみんながあんなことは嫌だって言って平和な方を向くけど、うん、もしかすると人間ってどっかにな、
いや戦争
何割かはあるんだろうね、そういう気持ちが。
チンパンジーは大喧嘩するんだよ、
うん、
戦う生き物なんだよ、
うん、
でチンパンジー、僕たち人間とチンパンジーっていうのは DNA が1% ぐらいしか違い
ない
近い存在でしょ、
う
ん、でチンパンジーはものすごく凶暴で、うん、あの縄張り争いとかするんだけど、それにすごく近いチンパンジーの別のお猿さんで、うん、ボノボっていう、
うん、
チンパンジーの種類がいるのよ、うんうん、でそっちはやっぱ類人猿みたいなんだけども、うん、そっちは喧嘩しないの、うん、すごくあの本当川で裂かれてこっちに住んでるのがチンパンジーでこっちがボノボになったみたいな進化みたいなんだけど、元は一緒なお猿さんなんだよね。でそのボノボはなんで喧嘩しない代わりにどうしてるかって言ったら、もうあのなんていうの、人間でもセックスやり放題、
うん、
だからちょっとまあまあまあどうぞ私を抱いてとか、なんかあの
なんか乱行状態、ね、
そうそう、異性も同性も
猿の乱行パーティー
するわけ、そうそれでその秩序を安定させるっていう、うん、なんか生き方をして
る、どっち取るかなの人間は、違うか
どっちやってもこう どっちかって人間はだってこう歴史ってこう勉強してても結局戦争か権力争いとか そんなしかないじゃないですか、
うん、なんかあのそうなの、だから結構そういうこうやっぱ DNA っていうのは根底にあって、うん、だからね、あのそうそう、私あのずっとあそうそう、ここに出てきてもらったことがあった、名前忘れちゃった、まあいいや、あの学校の先生してた、
ね、ああ釈永さん、
そうそう、で穏やかなんだけど、前ね、あの面白いこと言ってた、プロレスっていいと思うって言うんですよ。
プロレス、
プロレスさ、結構子供の 頃さプロレスとか流行ってた時代じゃない、はいはい、でこうね結構あの親はさ見せたがらなかったけど、あの男の子たちなんかプロレスごっことかさ、で、まあ、頭ぶつけて怪我したりとか、まあ、いろんなことするわけですよ、うん、で特組の喧嘩とかもしてるけど、今やっぱりそういうことしなくなっちゃって、まあ、よく言われるけどね、私意外だったんだけど、うち結構ね子供がね一時期プロレスにハマってて、で今でもそうなんだけど嫌いじゃなくて、であのプロレスだからで、ね、プロレスってこう思ったんだけど、それって変な、その学校の教育者の立場から見て別にプロレス好きって悪いことじゃない、うん、でこう痛みが分かる、お互いほどにそうやってやってると痛みとか加減っていうのが分かってくるので、
じゃれ合いでしょう、動物
って今やっぱりそれがないので、多分その佐世保の子も、まあ、名古屋大学の子もなかっただろうし、まあ、ちょっと引きこもりとかそういう話はちょっとまた別だけどさ、でひょっとするとそのなんだっけ、川崎の事件は裸で、
はいはいはい、
あの泳がせたとかさ、冬
の川で泳がせたって言いますね、
う、うん、でカッターナイフでとかも本当ひどいことしてるんだけど、あれもなんかこうちょっとしたゲームなんていうのかな、こうなんか殴り合いとかね、そんなんでもないし、まあ、ちょっとあれはいじめなんだけど、なんか
こうそういうのってさ、小学生ぐらいの時に、うん、そういうのをこう学ぶじゃない、やって、うん、いろいろ悟るわけじゃないですか、
うん、でももうね 5,6 年前の事件で知らないかな、あの2つあった、私すごく印象的な事件があって、うん、2つね、あの覚えてるんだけど、 5,6 年もっと 6,7 年前かな、うん、あの一つは、小学校だじゃないや中学校なんです、どっちも中学生が、うん、ね学校の教室の中で追いかけっこをしていて、誤って窓から落ちて死んじゃいました、うんうん、でしかも国語の授業中かなんかだったんですよ、
授業中なんだ、
あれ授業中だったんだって、もう授業が授業中というか授業が始まっているのにっていう時間だった、
チャイムが鳴ったのに、
はい、で先生も来て始めますよなのにやってたのと、もう一つはテーブルの上を飛び跳ねてやってたので窓から落ちちゃったんだって、普通の鬼ごっことか追いかけっこじゃなくて、あの
バカですね、
ほぼバカです、でもそれをまず一つそういう事件があった時と、そのすぐ後かなんかに穴を掘って、
砂場
で穴掘ってってあったでしょ、
窒息
しちゃったって、あれも中学生だったんですよ、あれは死ななかったんですよね、
あ、本当、
そんで、あのでも今どうなったか知らないけど、その子がで2件の事件の時にさっきと同じなんですよ、そのこれって小学生でやらなきゃいけないことであって、小学生の時に穴掘って落とすとか、それから鬼ごっことかやっているから、小学生の力って知れてるから、そんな突き飛ばしたってその得もいかないし、なんかない、なのに小学生の時にやるべきことしなくて、中学生とか高校生になってそういうことをすると、
体力は大人だもんね、
そう、死に至ってしまったり、それからそういうことをしてこないと今度は、まあ、そういうことできない子だったかもしれない、あの佐世保とか、名古屋の子はね、はい、あの子たちなんかはひょっとするともうそういうコミュニケーション、そういう体でのコミュニケーションが取れないという、もしかすると何らかの特質を持ってたとするならば、まあ、そういうことがない、そういうことが行われないということで、
まさにゲームだし、一定のその子供の頃にいろんな遊びとかを通して、
うん、体を通してね、うん、痛いとかね、
学ばなきゃいけないので、だって今外で遊んでないもん子供、
そう
ね、うちの家の前公園だけど草しかないもん、
そうで、あの言ってた、たまたま昨日私精神科の先生たちと一緒にいたんですけど、はい、あの最近やっぱそうやってこ うちの子供ちょっと発達障害かなみたいに来る親御さんが多いんだけど、あの診察室に入ってくる時にゲーム機をそのままゲームをしたまま入ってくると先生怒鳴ってしまうので僕は嫌われるんだよねって、でもつい言っちゃうんだよねって、そっからでしょって言ってました、
だからそんな、なんていうの、未成熟と言っちゃいいのかな、
うん、
まあそういう学びとかをせずに子供の時にいろんな遊びとか、本当にいろんな悪いことをしましたよね、危ないこととか、
うん、したした、
でそれやっちゃいけないって悟ってしてないけど、そういう遊びとかをあまりちゃんと して悟りを持てずに大人になった人が今親になってる、
まあ感じです今、
うん、で例えばこの狭い教室の中で本気で鬼ごっこしたって面白くないじゃないですか、うん、 これが街全体でとかこの遊園地の中だけで鬼ごっこしましょうって言ったら、
うん、
楽しそう。
なんかだから今逃亡者とか なんかあるんでしょ、そういうの
だから、ね、そういう比例して、ね、うん、考え、それもコントロールも、もしこの狭い教室で鬼ごっこやろうって言ったって気合い入れずにしちゃうじゃん、うん、
でもさ、私たちみたいにもうちょっと上の世代から見ると逆に大人たちがあんなゲームに興じてること自体が不思議なんですよ。なぜかっていうと子供の時にも十分やってきてるから、大人になったらってそんなことまでやらなかったんですね。
年穴はもう作りませんね。
え、
落とし穴とか作んない、うん、テレビゲームやる
よ。でもあったじゃない、この前結婚式かなんかの時にほら砂丘に落とし穴入れて新婚夫婦がなんかほらほら、何年あったよ、何年か前にだったり2年ぐらい砂丘だったかなんだか、あの海岸でさ落とし穴掘って友達が驚かせると思って結婚するお二人を落とそうって思ったんじゃなかった。
そんな縁起悪くてダメじゃん。
それでなんかビデオかなんか撮ってこう結婚式にみんなで笑ってみたいなのやろうとしたら本当に崩れちゃって死んじゃったっていう。
日本で
ありますよ、何年前だった。だから結局その、
え落ちたご夫婦
ご夫婦死んじゃった。だからもうね、だからもう停電だからさ、こう加減のわからない大人たちが増えてきて、きっとだからその今それが親御さんたちになってきて、でさらにそこが子どもたちがもっとこうなんていうの、大事大事にされてる人たちと、もうまあそう言ってみればそういうところにも何もそういった教育は受けない人たちと格差も広がりっていうことなのかな、ね、
あの精神障害とか精神疾患のある方の方、うん、ちょっと別としても、全体的にもちょっと未発育、う
ん、あだって最近私ね30で成人式でいいのかなって思って見てます。
あ
いいんだよ30まではってこの前も言ってあげたもの。あのまだモラトリアムや大学卒業してもさモラトリアムしてる人っているから、就職うまくいかなくてと、あのね30までになんか方向性見つければいいよって言える社会だなと思って。だって見てごらんなさいよ、80、90いっぱいいるんだよ今日本の社会、
まあ
ね、何も果たして成人しなくてもいいわよって思う今日この頃。何の話だった今日。
うん、いやまあだからそういうね特異な事件の加害者たちを見てると、うん、やっぱりいろんなところを未然に防ぐとかの前に、こう生活とか生活環境、生活環境、社会環境とか、そういうところをちょっとこう、もうなんていうの、その会ってからとか起こりそうだから見るんじゃなくて、もともとそういう環境にあるようにしてこうするのがもう一まず大事な対策なんだろうね。ね
ってことは、うん、だからもうあの根本的に社会の在り方みたいのがこう、その縮図のこうしわ寄せがああいう、まあ佐世保、和歌山、名古屋、川崎とだんだん北の方に上がってますね。はい、そうなんかなって。冬はさほら東北の方は寒いからあまり友達とつるめないのかもしれない、今年雪多いし、
さあこんな寒い時にすっぽんぽんで川で泳ぐなんて、さすがにちょっと行き過ぎだよね。
リンチだよな、いや、まあ、本当に言ったら悪いけど嫌のつく人たちだよね。
嫌じゃない、嫌の人はもっと紳士だよ。
いやいや欲しいしな、やもいるけどね。
いやだから、うん、そういう紳士じゃないのはただのチンピラです。あ、チンピラか。
うん、
だからこう、その LINE がどうのこうのとか、もちろんそういうのも気になるとこもあるんだけど、そうじゃなくて、もっととこう社会全体、まあ、結局これたちは社会全体、で今回の川崎の事件でやっぱ聞くようになったね、スクールソーシャルワーカーって言葉がちょっと、
はいでしょうね、
これもちょっとやりたいなってちょっと温めてる企画なんですけれども、
そうですね、もうちょっと先かな、はい、
そうですか、ね、なんでなんかね、被害者くんもかわいそうだし加害者くんもかわいそう、
そうで親もかわいそうだし、そういろんな事件で1年前を思い出すと、あれですよ、ほらもうちょっと前か、1年もうちょっと前の夏にほら女子高校生じゃなくて女子中学生だった、高校卒業した次の日に、まあ、犯人は逮捕されるんだけど、
あったじゃない、三重県のやつですか、
そうそう、
花火大会のね、
あんなのもあったしさ、なんだかいろんな事件があったなと思って、
まあでも報道しないわけにもいかないし、罪は償わなきゃいけないだろうし、更生もしてもらわなきゃいけないし、
そうそうそう、
なんか課題の多い、なんか
まあ、ね、あまりね、でも若い時に大きな罪を犯すっていうのは辛いだろう ね、これから先生きていくのが
本当にね、
ちょっとした罪でもほらなんだかずっと引きずらない、子供の頃
ありますよ、
うんこ漏らしちゃったとか、違う、まあ、恥ずかしかったとかさ、
できなくなっちゃいますもん ね、
結構辛い思いもあるじゃないですか、ね、でもそれが本当に誰かを殺してしまったとか、どうやって生きていくのかなって思う、あの子たちは、
ね、僕たちは本当に一貫性、一部しか聞かずに終わってしまいますから、
佐世保の事件 のお父さんのあれでしょ、加害者のお父さんに
自殺されましたね、はいはいはい、そうやってニュースになると知れるけど、じゃあこれから裁判とか受けて、その少年行くなり刑務所行くなりにしてもってどうしてるのかも分かんないし、
あ、そうそう、そういえばもっともっと前になるけど、児童虐待事件のあの大阪のでさ、2人子供さんをね、マンションの中
で2人子供置いといて餓死させちゃったやつ、
で自分はホスト遊びやってたって、あの叩かれた、あんなお母さんだってさ、生育歴を見ていくと、まあ、最近ちょっと本を読んだんだけど、
あ、本が出て
るの？出てます。で、生育歴を見てると本当にこれってこのお母さんだけの責任じゃないよねって。
そうだ。やっぱそうなんだ。
だからその辺またあの一つ番組ができそうなぐらい、いろいろと、
はい、ね。ちょっとこういう大人でも子供でも。こう犠牲者、加害者も被害者もになっても、うん、なんか僕たちでもその生活環境、うん、生育歴、
はい、
そういうのちょっとこうヒントが見つけちゃうと、こうもわもわってこんなになったんだろうなって ね、こう、うん、妄想にふけちゃいます ね、 そうね、
あの上クレおじさんは、ね、うん、ところでどうしてるかな、
それは知りません、うん、はい、あのちょっと最近よく聞く、はい、悲惨と言われる事件をきっかけに社会福祉士はどういうところに気になるのかなと喋ってみたつもりでございます、
はい、
はい、お疲れ様でした。
This is 福祉探偵団。
紹介はいらないよ、ハニーさんから。はじめまして、
はい、
ほとんど知らない世界を気楽に勉強できてとっても助かっています、
はい、
何度でも聞き直せるので第40回ぐらいから聞き始めたのに120回ぐらいは再生してると思います。ってことはだいたい1回あたり3回ぐらい聞いてく
る。すごいね。
でおしゃべりする習慣がないので地域の活動に参加しても町にこびりついている問題をガイダンスしてもらう機会はありません、
はい、
何度も何度も解説していただき誠に本当に心からありがとうと言わせていただきます。
そうですか。
もしお許しをいただいて団員バッジをつけることが叶いましたら少しは生姜張るかと思います。
はい。
あ、生姜はいらないじゃなく、生姜張らないさんなの。
生姜はいらないじゃなく
、生姜張らない。
じゃあ生姜張らないよじゃない。生姜入らない。生姜入るかと。
生姜はいらない。
わあ、わかんない。
いろいろ。
はい。はい、
すいません。これからも配信長く続けていっていただきたいと願っておりますということで、はい、バッチください。
珍しい。
はい、お送りさせていただきました。
はい。
で、バッチが届いたらまた返信でお便りをいただきまして、はい、バッチが届きました。名刺でも団員を名乗らせていただこうかどうしようか試案中です、次の配信も期待しています。畜社協に属していますので、放送を聞いて勉強会ができないかと考えておりますというふうに。
あ、もしよかったらどうですか、出張ないの、そんなの。ケリーさんと大魔女が出張して、 勉強会。
あ、行く行く。
行く行く。何？あ、とりあえずあれでしょ。あの夕飯食べさせてくれて、飲ませてくれて、一泊どっかで、
そうですね。
まあ、テントでも何でもいいから寝るとこがあれば OK でしょ。
まああの私あのお便りいただいたところに、はい、あのバッジを送っているので私は住所を知ってるんですが。
そうだよ。
あの日帰り携帯です。
泊まろうよ。
もし、あ、まあ、泊まって、はい、いい音声付きで。
やった。
まあ、何度も聞いていただいて
ありがとうございます。
40回ぐらいから聞いていただいているので、今日は92回だから。
まあね。
そうさらに前の40回はもう遠い3年前ですよ。
ちょっと情報も古くなってますね、きっと。もう聞き直すことはもう します？
いやあんまり聞かない
、まあ、私も聞くことあるんだけれど、うん、まあ、
あの恥ネタもありますし、そうそう、あんまり変わらないものもありますし、3回
は聞かないな、はい、
もう
すいません、喋りっぱなしで、
ね、過去の配信はインターネットのホームページの方からは聞けますので。
そうですね、
はい、でも削除しちゃうかも。
いやん、
もうちょっといっぱいになってきたので。
あ、そう、
で今
じゃ聞きたい方はお早めにダウンロード
だし、
はい、
ちょっと今検討中なんだけど YouTube に載せようかなと思って、音声を。
やだ、もう私ちょっと、
あ、顔出しは、
顔出さないの、
音声だけ、静止画像でやろうかなと思ってて。
なんか衣装着てどう、
大魔女
の方お面
かぶって、苦情が来ます。で、僕もう一個別の番組やってるじゃないですか。で、そっちもね、過去の分を YouTube にちょっと載せ始めたんですよ。うん、したら、ほら広告収入ってあるでしょ。
うん、
YouTube、
うん、
で、ちょっと載せ始めてね、1ヶ月半ぐらい経つんですけども、
いくら、
2ヶ月経つんですけども。
いいな、 YouTuber じゃん。
YouTuber ですね、
YouTuber、
まあ、音声だけ載せてるだけなんですが、はい、広告収益この2ヶ月で
1億ぐらい入った。
いや、そんなだったらもっとこんなじらさずに喋ってますよ。
あら、そう、
今ね、広告収益ね
380円
に、あれ、これアメリカの会社だから、
うん、
ドルなんで、円に換算すると、
うん、
今だいたい今1ドル120円じゃないですか、うん、
360円じゃないんだ、
うん、固定相場じゃないから
、はい、
で今ね、じらしてますけど、
うん、
広告収入で22円です。
素敵
もらえないのかな。
あら、素敵。
まあちょっと、まあでも、こう、ただでちょっと乗っけてるだけだったら、まあ、
まあね、
いいかな、アーカイブ的にいいかな
って。めちゃめちゃね、副収入たくさんあると、人間堕落するから。
でも欲しい。
ね、
だって取材旅行できるじゃないですか。
あ、そうだね。
で、いっぱいあったらスウェーデンとかさ、
そうだね。
行けるじゃないですか。
そうだね。
ちょっと考えてます。まあちょっと片手間にやってます、
ね。私、スペインがいい。あ、違う。
スペインダメです。で、このハニーさんは、畜社協だって。
畜社協がある地区なんですね、地域なんですね、うん、
社会福祉協議会の一種ですね。
まあそうですね、
まあ、
どちらかとこれは地域住民がの
会場ですね。ねえ、この番組ではまだ未だ出たことが、
あ、社協の人って来たことないの？
ほら、
だいぶ前に来てたね。
日常生活自立支援事業の時に来てもらったけど、社会福祉協議会
とは何かっていうのは
まだ取り上げてないん
ですよ。いや、それはやらなきゃ。でもダメだよ、シリーズもんで1年かかるよ、
うん、
やめよ、
1回で終わらなそうじゃないですか。
やめやめ、
うん
うん、
ですね。まあ参考になっていただけたらそれで、まあ本望でございますが、
はい、
ぜひぜひゲスト講演依頼を
お待ちしております。
はい、続いてですね、これちょっと本名にちょっと似てるのでちょっとやめときますが、はい、ツイッターでいただきます。なんだっけ、東日本大震災の、
はい、
イービンズさんに出ていただいた回を聞いての、コメントなんですが、うん、この方は全身性麻痺で人工呼吸器の方なんですけれども、あの以前ほら新幹線の話したじゃない。
あ、はいはいはいはいはいはいはいはいは
い、手伝ってくれないっていう、言われた方なんです。
はい、
で、その方からコメントいただきました。この方は栃木の方なんですけども、
はい。
海なし県の栃木では津波はありませんでしたが、はい、12時間以上の停電や、初めて経験した計画停電など、在宅療養の電源を失う怖さを実感しましたというふうにコメントいただきました。
はい、大変でしたね。
う
ん、
そうね。長時間停電で、そうすると人工呼吸器飲んで在宅で暮らしてる方とか、
何時間かは必ず補助電源のバッテリーを持ってますので、バッテリーを使えるんですけど、それも何時間とかって決められてるので、
12時間
だとちょっと長くて、で、なんだっけ、アンビパックっていうんだったかな、手でこう人工呼吸器の代わりに
手動
式でってやるのがあって、実際阪神大震災の時にはそれをもうずっと今まで本当にもう手が痛くなるぐらいまでやってた、まあ、その家族がいたっていうのも あったそうですね。一応アンビパックだから持ってはいますけど、本当に大変だし、むやみやたらとこうプシュプシュやるわけにならない、プシュプシュってやったら
動け
ない
よう
にしちゃうので、非常に、ちゃんとこう、まあ、訓練された人でもなくてもいいんですけど、まあ、そうやってやったり、あとはだから補助バッテリー使ったりで、最近ちょっと思ったのは、それこそ今、燃料電池使ってる車がありますので、まあ、あれから電源取れないのって話は何年か前に、そしたら、ちょっとね、安定したい場合があるので、結構やっぱ人工呼吸器のね、まあ、どうでもいいんですけど、ほら 60Hz とかさ、
50Hz
とか言うじゃない、であれ1秒間に60回こう波がこう上がったり下がったり波があったけどさ、交流だから、それがさ、やっぱり安定した状態じゃないの、まあ、いろいろあるので、あれ直流
も使える
の、
まだ
だよ、あ、充電器だから、ごめん、直流でも使えるんだ、
はい、このメールくだ、ツイートくださった方はどういう風に
ね、
この長時間の停電をね、
また
過ごされたんでしょうね。
あとね、在宅療養されてる方、まあ、もちろん人工呼吸器の方もそうなんですけど、人工呼吸器はまだその予備電源があるので自動的に切り替わるので、何時間かのうちの対策を取ればいいんですけど、在宅酸素の方、あれ止まっちゃうんですよ。で、在宅酸素は、その予備電源とかはないので、自動的にコンセントが鳴ると止まると止まるんですけど、一応こうボンベがあるじゃないですか、はい、それに切り替えればボンベから酸素出せるんだけど、やっぱそれができなかったりとかっていうのも聞きました。それからベッドは、電動ベッドね、上げたままになっちゃったりとか、
そうね、
でね、困るねとか、背中をこう起こしてる状態でさ、止まっちゃって寝れなかったりとかするので、本当は今のやつは確かなんかロック外すと倒れるとかっていうのも
開発されてるはず、
はい、とりあえず下げて、倒せれば寝る状態にまで持っていければいいの で結構介護機器って吸引器だってそうでしょう、そうそう、この前吸引器をさ、ほらなんか手でやるやつをね、手動式っていうか口で吸うのも開発した人とかもいたり、意外にね、介護の現場って電気使ってるって、
そんなのまたね、介護機器、福祉用具もまた、
そうだね、
しゃべってもらえることは
ね、あら、まあ、出てきたじゃない、
はいはいはい、
ということで、栃木の、方、本当に大変でした、またいろいろ教えてください、どうやって乗り切ったか、
はい、はい、お便りありがとうございました。はい、エンディングでーす、はい、なんか前回も今回もなんか今回ダラダラ系、
うん、いいよほら、やっぱりこうダマにはダラダラっていうのも大事だしさ、
そうですね、
たまにはちょっ
と、まあ年がら年中ダラダラしかしてないんですけども、ね、本当こういう仕事してると余計なおせっかいなんだけど、本当プライバシーのこと聞きたくなるよね。
そう、
あれ
ね、私ね、ダメだなと思うよ、うん、例えばさ、何でもないんだよ、何でもない高齢者の方とかこうなんか喋ってて、そうですか、じゃあ私病院行ってきたのどちらに行ってきましたとかさ、具体名聞いちゃうもの。ダメだダメだと思うみたいな。
あら、本当にその自分が受け持つケースの方だったら、
いいんだけど、
あの仕事の関連で、あのね、いろいろ調べなきゃいけないけども、そうじゃない人も気になるじゃない。
ダメだね。だから、うんうん、なんか年取ったらさ、もっとこう仕事しなくてよくて時間があるときっとさ、裁判の傍聴とか行っちゃうんだろうなと思って。あと裁判員裁判なんかで裁判員に指名されたら喜んで行っちゃいそうな感じしない？絶対喜んで行くよね。
いろいろ見ちゃうね。
見ちゃうね。
これ職業病ですね、ソーシャルワーカー、社会福祉士のね、はい。でもそれが見えるがゆえに解決できていくことってたくさん、
そう、
あるのよ。
聞けばいいのにとか思うことあるの。違う業界の人が例えばこうなんか若いのがいろんなこと言ってて、でこれはどうしたの、これはどうしたのって何にも聞いてないんですよ。で困ったって言うから、いやいやそことそこ聞いてるさって言ったら意外にすんなり解決してて、でそんなこと聞いたら悪いしって、いや別にっていうさ、
なんかさ、やっぱいろんなこう人格とかその脳の気質的なものとかあるじゃないですか、うんうん、でそんなに自分もマスターしているつもりではないんですけども、うん、あこのタイプの人はこういう言い方じゃなくこうああいう言い方の方が付き合いやすいみたいなのって、うんうん、心理学的なっていうのかな、あるじゃないですか、うんうん、でそうやっていくとある人がすごくこの人苦手なんですよねって言ってんだけど、うん、僕から見るといやそれはちょっと独特の香りのする方ですけど、あの別にそんな難しい嫌だって思うほどじゃないんだけどな、え、こんなんで大変言ってたら仕事なんないじゃんって、あの、
そう、本当にそう、あの一般社会、ちょっと今私一般社会の中のトラブルに巻き込まれたんだけど、うん、なんかね、あの今ちょっとこう喧嘩してる2人がいるわけで、でもどっちもどっちなの、どっちもどっちで、なんかこのくらいの人って普通にいるし、うん、あの。うん、でっていうか私たちほらトラブルに介入するの仕事みたいなとこあるじゃないですか、だからまあちょっと介入したらあの感謝されたんだけど、うん、でもそう感謝されるほどのこともしてないんだよね、うんうん、別に想定の範囲内で動かしてるし、
だからわーって言われることがあるけどいや想定内よね、
想定内だよって、
うん、なのでうん、なんかね、面白いねこの仕事ね、
そうい
ろんな人を
こうやって、まあ、でもこうやってさ余裕をね喋れるようになったのは、うん、やっぱり20年ぐらい経ってからかな私。
あらそうなんですか、僕はまだ17歳なんで、
あそうね、私なんか200歳だから
デビューしたてですから、
はい、
はい、番組からのお知らせです。福祉探偵団では皆様から福祉や介護に関する質問や疑問じゃあごめん間違えたの、
う
ん、
あいい、
あの台本は疑問や質問って書いてある、
あ分かった、はい、
質問や疑問って読んで
た、何回読んでても忘れたんですね、
福祉探偵団では皆様から福祉や介護に関する疑問や質問、不満や愚痴、番組に対する感想やご要望を募集しています。もちろん普通のお便りも募集しています。お便りは E メールでお願いします。メールアドレスは福祉探偵団@gmail.com、 綴りは FUKUSHITANTEIDANgmail.com です。これちょっと違うこと考えてました、すいません、集中します。また福祉探偵団のツイッターがあります。ツイッター ID は福祉探偵です。ヘボン式ローマ字で福祉探偵と入力して検索してください。番組の情報のほか僕ケリーが適当なことをつぶやいています。ツイッターのダイレクトメールからもお便りをお受けしています。フォロワーを募集していますのでぜひフォローしてください。さらに福祉探偵団の Facebook ページも開設しています。番組の情報を更新情報などを配信しています。 Facebook ご利用の方は福祉探偵団の Facebook ページにいいねをクリックしてください。福祉探偵団の団員バッジが欲しい方は番組の感想と合わせてバッジ希望と書いてください。とお土産も、お土産プレゼント、震災のがれきキーホルダー
と、陸前高田の松原の
松の木で作ったキーホルダー、
はい、
防災ハンカスかバンダナみたいな、
はい、
出ないかな、
もう忘れちゃったよ
手元に出ないので、はい、3名の方に、欲しいの、品を置いてお便りください。ダブった方は、優先順位、あの来た順で差し上げます、
はい、
で、
先着順
で、同じのだったら2番目に来た人には違うのを送ります、
はい
はい、はい、ではそれだけです。はい、もうボロボロですね。はい、
なんか違うことか、お腹空いてる、うん、
はい、ビール飲みたいです、はい、そろそろお別れの時間となりました。お相手はケリーと
大魔女でした。
それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。
さようなら。
Hi everybody, how are you doing? This program is educational type talk show distributed for the purpose that we who work in the front of welfare introducing about welfare things and care etc. This program sometimes for negativity and sometimes for positivity, also intelligibility for getting deep and understanding about welfare for many people。
福祉探偵団、聞いてねー。